皆さんおはようございます。
おはようございます。
楽しい賛美とまた本当に素晴らしい主の御名をあがめる証しを二人の方からお伺いしまして本当に喜んでおります。御名を心からあがめました。今日のオープンチャーチの聖書の御言葉を私はヨハネの第3の手紙、短い手紙であります。第2、第3、第1の手紙によく知られているんですが、ヨハネの第2の手紙、第3の手紙、ヨハネはこの3つの手紙を書いていますね。第3の手紙ってあったんですかということでありましたが、本当にですね、忘れてしまう、見逃してしまうような箇所なんですよね。この第3の手紙でとても素晴らしいですね、御言葉があるということを今日紹介したいと思うんですね。で今読んでいただきました、それは2節なんですね。2節なんです。で、2節をの前後をもう一度ですね、1節から4節まで私もう一度読ませていただきますので見ていただきたいと思います。中心は2節なんですが、1節から4節までもう一度読みます。長老の私から真実に愛している親愛なるガイオへ、愛する者よ、あなたの魂がいつも恵まれていると同じく、あなたがすべてのことに恵まれ、また健やかであるようにと私は祈っている。兄弟たちが来て、あなたが真理に生きていることを証ししてくれたので、非常に喜んでいる。事実、あなたは真理のうちを歩いているのである。私の子供たちが真理のうちを歩いていることを聞く以上に大きい喜びはない。皆さん、これはヨハネが書き記ました1世紀の後半、ガイオという人の個人的に宛てた手紙の中の前半なんですけれども、今日これ私たちにね、神様がこの言葉を持って語りかけていてくださるということ、これ神様のお心なんだということで、ね、しっかり受け止めてみたいと思いますね。そしてこの2節、愛する者よ、あなたが魂に幸えているように、魂が恵まれているように、全ての点でも幸え、全ての点で恵まれ、また健やか、健康であるように祈ります。長老ヨハネがガイオという人に送った個人的な手紙だということです。長老というのは当時の教会の指導者のことです。ヨハネは、我々はイエス様の十二弟子の一人、一番若かったんです。遺跡の終わりです。もうペテロもヤコブもみんな、パウロもみんな殉教しているんですね。最後に残ったこの老子とヨハネ、彼だけが残りました。どういう関わりだったか分かりませんが、ガイオという人、この人を愛する者よとこう呼んでいるんですね。でヨハネとガイオが本当に親しい関係にあったということが分かります。さらに、私の子供たちが真理に歩んでいることを聞くほど嬉しいことはないという言い方してますが、私の子供っていうのは、これは霊の子供、信仰の子供ということでありまして、おそらくガイオはヨハネによって信仰に導かれたんだろうと思われるんですね。それ以来、この老聖徒と若いガイオは本当に親しい間柄であったんですね。そしてその老聖とヨハネが信仰の子であるガイオのために愛を込めて祈り願っていることがここに3つ出てくるわけですね。それが2節読んでいただきました。まず第一のことは、あなたの魂がいつも恵まれているように、こういうんですね。神格ではあなたの魂が幸いを得ていること。2つ目は、健やかであるように、これは健康であるようにということですね。そして3つ目は、すべてのことに恵まれていること すべての点でも幸いていること、まあ、すべての点ということが何か分かりませんけども、まあ、常識的なまた範囲の中で言うなら、それは一つは生活のための必要が満たされているということでしょうね。それからもう一つはですね、あえてですね、あなたの大切な人間関係が祝福されるようにという、これが全ての中に入っているということですよ。少し読み込んでおきます。人間の幸いの3つの要素がここに出ていると考えることができるわけですね。すなわち人間の幸いというもの、それは心と体と人との関係が本当に祝福されていること、この3つにあると言えるんじゃないでしょうか。皆様は今朝どうでしょうか。皆さんの心が清く守られ、明るく、また体が健やかで、人との関係において平安があるでしょうか。もしそうならば、皆さんは幸せを得ているということの実感がおありだと思います。で、私は最近ウォーキングをしております。せめて30分ですね、毎週3日にしたいと、いつもはできないんですけども、結構今励んでるんですね。それはですね、少し老いを感じてまいりまして、体と心の結びつきの現実を覚えてまいりました。小寺さんがいつもそのことをおっしゃいますけれども、私も、ちょっと違う差がありますけど、私もまたそうだと。私自身もですね、糖尿病という立派な病を患っておりますから、余計にそうかもしれません。で、梅原純子さんという精神科のお医者さんがいらっしゃいますね。毎日新聞の心のサプリを連載していらっしゃる方でありますが、この方がね、偶然聞いたラジオの中で話していらっしゃるんですね。強いストレスの中で体を動かすとですね、心の中に風が入ってきますよ。上手な表現ですね。体をじっとして前でね、束縛されるとね、いろんなストレスや、またいろんな問題や病がありますと、私たちはもうじっとしているほかないと思うんですけどもね。だからやっぱりあえて体を動かしていく。で、ストレスでもいいんですけども、体を動かすとですね、心の中に風が入ってくるんですよね。ほうと思いました。本当にそうだなと思いますね。体を動かすだけじゃなくて、あらゆることを想像してですね、私たちはストレスの縛りから自由になるということが必要だということを言ってらっしゃるんですね。人じゃなくて仲間の中に入っていくことが大切なんだ、人間関係の中に入っていく。しんどいことだと一人ぼっちがいいと思うんですけども、そうじゃないんですね。やっぱり仲間、お友達関係の中にあえて入っていくことや、あるいは日記をつけることがいいですよっていうのを言ってましたね。日記で心の内側を全部吐き出しちゃうんですね。それ一つの方法ですね。これが一番できにくいのが男の人、男性、結構年取った人、頑固な人、これはなかなかね、やらないそうですよ。私がぴったり当てはまるわけだ。プライドが高かったら余計そんなことはしないっていうね。そしてどうするかというと、お酒飲んじゃうそうです。で、一人でですね、これも最悪のパターンだそうでありまして、気をつけたいと思うわけですね。食事、睡眠、運動が心にもたらす影響が大きいってことをね、今さらながらね、若い時はあんまりそんなこと考えなかったんですが、今そういうことを私は必死と感じてるんですね。ウォーキングは体と心の健康にもとても良いと思いますけども、また人と人との関係においても良いと私は感じているんですね。その祖母谷川をね、歩くんです。道の区の柵の方まで行ってね、また帰ってくるだけの話ですけどね、途中で橋の上で体操したり、変な目で見られてるやんとこう思いながらね、いいやと思って体操する。で、同じように歩いている方々とこう出会うわけですね。大抵年取った人だと多いです。で、年取った人ってのは大体同じ時間に歩くんですね。 ですから大体いつも同じ人とこう出会うことになりますね。いや、この方が私5年したらこんな感じになるのかなとかですね、10年したら私もこんな歩き方するのかなと思いながら、自分の老いの老いを重ねて、そのご老人たちを見ますとですね、まあどの人もね、なんとなく親しく感じられてくるわけですね。私は出会うたびごとにどなたにもね、挨拶をするようにしているんです。